特集、ヒグマが生活圏に迫る。ヒグマはかつて深い山の生き物と考えられてきました。しかし近年、市内でも山林に近い地域を中心にヒグマの目撃や痕跡の報告が増加しています。昨年度の件数は過去最多となる141件を記録しました。特に山と住宅地が隣接するエリアでの出没が目立っています。山から降りてくる背景には、若い個体や繁殖期の親子連れの移動に加え、山林におけるどんぐりの放棄や生息域の拡大も考えられます。また、生ゴミや家庭菜園などから人の食べ物の味を覚えてしまうと、繰り返し人里に現れるアーバンベアにつながる恐れもあります。制度の見直しにより、人命に関わる緊急時の対応ルールは整いつつありますが、住宅街での捕獲活動には常に危険が伴い、決してすぐに解決できる魔法ではありません。だからこそ、市、警察、狩猟団体、そして地域が手を携え、訓練を積み重ねる必要があります。本特集では、緊急重量の制度開始に伴い実施した実施訓練や、町会での検討会の様子を紹介するとともに、ヒグマを町に引き寄せないためのポイントを解説します。身近な問題となりつつある今、私たち一人一人の備えと行動が求められています。最近よく聞くアーバンベア、山から降りて街中に侵入する熊のこと。背景には若い個体の移動や山の餌不足などが考えられます。また、生ゴミや家庭菜園などから人の食べ物の味を覚えると、繰り返し人里に現れ、大変危険な状況になる恐れもあります。最新の状況は、ヒグマップ、ひらがな、ホームページで確認できます。もしもを動けるに変える。市、警察、狩猟団体、地域の連携。これまで住宅街等での重量は原則禁止されていましたが、ヒグマの立てこもりなど膠着状態、手詰まりの状態にある場合、予防的に市の判断で銃を使用した捕獲等ができる緊急重量の制度が創設されました。しかし、住宅街での対応には安全確保や時間の制約があり、実施には高いハードルがあります。こうした課題に対応するため、日頃から地域や関係機関との連携が重要になります。市では昨年、連携を強化するための取り組みを集中的に実施しました。人家は朝日町会、ヒグマ検討会。令和7年8月。市と町会の合同で、緊急重量が行われる際の実際の流れや、緊急重量以外の捕獲の流れなどについて、整理、検討しました。トドホッケ実施訓練。令和7年11月、市、警察、狩猟者が合同で実施しました。地域のハンターが参加し、騎乗による流れの確認のほか、現場における実施訓練を行いました。地域で見守る境界線の最前線。陣川朝日町会、会長、上野山さん。ヒグマは餌がないから来ると思っていたが、縄張り争いで追い出された個体が近づくこともあると聞き、いつでも来る可能性があると痛感しました。と語る町会長。町会では、ゴミ拾い活動時に車を伴走させて警戒を呼びかけるなど、ヒグマを寄せ付けない工夫を続けています。現在の課題は、町会加入の有無にかかわらず、全住民へ迅速に情報を届ける仕組み作りです。 市の LINE 登録を推奨しつつ、草刈りなど地域全体で境界線を守る対策を強化したい。みんなが正しい知識を持ち、個々の自己防衛と地域の見守りをつなげていきたいですね、と住民の安全を守る強い意欲を見せています。また、ゴミ拾いの回数を増やすなど、人とヒグマの生活圏を分けるための環境整備にも力を入れていく考えです。現場のプロが語る住宅街での緊急重量。地元ハンター川口さん。昨年実施された緊急重量の訓練を経て、地元の地形を知り尽くしたベテランハンターは、ルールを厳格に守ろうとするとどうしてもスピード感が課題になりますと現場の難しさを語ります。また、住宅街では長弾の危険やバックストップ、弾を止める場所の確保など、一発の重みが山林とは比較にならないと語ります。安全確保の段取りに時間がかかる間に個体を見失う懸念もあり、現場を支える確かな体制が不可欠です。また、山でヒグマの痕跡を見つけたときは、自分は大丈夫でも、次に通る人のために必ず報告してほしいと強調します。ゴミ出しの徹底など、町に呼び寄せない対策と合わせ、情報共有による地域の見守りが悲劇を防ぐ鍵となります。私たちの町とヒグマの境界線。住み分けのルールと緊急重量の4条件。ヒグマとの共生において最も大切なのは、お互いの生活圏を侵さない住み分けです。市では、市内を4つのゾーンに分類し、場所に応じた対応方針を定めています。中でも、私たちの暮らしがある排除地域、市街地はヒグマの侵入を一切許容しないエリアです。ここでの安全を脅かす事態が発生した際、人命を守る手段として検討されるのが緊急重量です。しかし、住宅街での銃の使用はこれまでにない重い決断と極めて高い安全性が求められます。制度があるから安心ではなく、困難な任務に挑む現場のプロたちが迷いなくかつ確実に動けるよう、強固な連携体制を築いています。4つのゾーンと対応方針。コア生息地、奥山。ヒグマの生息を前提とするエリア。生息地の保全を優先します。緩衝地域、山と里の境界。里への侵入を防ぐ防波堤。春季管理捕獲などで個体数を抑制し、問題を未然、迅速に捕獲、排除する体制を整えています。緊急重量実施の4条件。市街地等においてヒグマが出没した場合、銃を用いた捕獲等を行うことがあります。次の4つの条件が満たされた場合のみ実施されます。1、人の日常生活圏に侵入。2、重量以外の方法で捕獲等が困難。3、人への危害を防止する緊急措置が必要。4、人に弾丸が当たる恐れがない。実施する場合には、広報車や自宅訪問、市公式 LINE、安心メール。安心はアルファベット大文字、ANSIN でお知らせします。安全確保のため、市や警察の指示に従ってください。ヒグマの痕跡、識別マニュアル。 見つけたら、そこはもうヒグマの領域です。静かに引き返し、市や警察へ連絡を。足跡。指が5本あり、鋭い爪跡があれば、熊。ふん。大きな俵型。食べた植物や果実がそのままの形で混ざっているのが特徴。詳しくは北海道ホームページチェック。合わない、呼ばない、味を占めさせない。今日からできる防衛マニュアル。ヒグマは本来人を避けて暮らす動物です。彼らを町へ呼び寄せてしまうのは、私たちが無意識に残したゴミや食べ物の味かもしれません。山へ入るときは存在を知らせ、町では誘引物を取り除く。この境界線をはっきりさせるシンプルな習慣が、悲劇を防ぐ最大の鍵となります。山に入るときの六箇条。その一。出没状況を調べる。ヒグマップ。その2、複数人で行動する。その3、薄暗い時間は避ける。その4、音を鳴らしながら歩く。その5、ゴミを持ち帰る。その6、ヒグマの痕跡を見つけたら引き返す。ヒグマに出会ってしまったら、走って逃げずに静かに立ち去りましょう。ヒグマを呼ばない自宅の管理。良い例。草刈りをし、見通しが良好。畑の収穫物は速やかに撤去。生ゴミは収集日の朝に出す。悪い例。草が伸び、草むらに隠れられる。畑に収穫物を放置している。ダストボックスから生ゴミが見えているなど、気がつかないうちにヒグマを呼び寄せているかもしれません。餌にしない。隠れさせない。北海道立総合研究機構。エネルギー、環境、地質研究所、敦賀ひふみさん。近年は、これまで、こんなところにヒグマは来ないと考えていた場所であっても、注意が必要です。特に、森林に近い地域では、生ゴミなど、人為的な食べ物の管理を徹底しましょう。熊が開けることのできない、強固な構造のゴミ箱を導入することも検討すべきです。ヒグマやヒグマの痕跡を見かけたときは、農林整備課、電話213344、または警察へご連絡ください。